対応できないので、ちゃんと確定じゃないものと確定がシームレスにつながっているようにする必要がある。で、左下の防衛っていうところですけど、それは、まあ、主にはミサイル防衛です、まあ、ミサイル防衛効くのか効かないのかっていうことなんですけれども、今の技術水準ではロシアからアメリカに飛んでいくような外部のものに対してはあまり効かないんです。効くのは比較的短い距離を飛ぶよう、例えば北朝鮮から日本って、まあ、1000キロから1500キロぐらいですよね。これだったらある程度はという話になっている。ただし実際に効くかどうかは数次第です。というのは 90% の確率でそのミサイル防衛のミサイルが敵ミサイルに当たるとします。となると敵ミサイル1に対してこっちのミサイル1だと 10% の確率で当たるわけです。当たるっていうのは迎撃に失敗して相手のミサイルがこっちに撃ってくるという。ただ敵のミサイル1に対してこっちが2であるならば確率的には 99% 当たるということになりますので、敵ミサイルが迎撃に失敗して落ちてくる確率は 1% だ。そういう意味で数勝負だということになる。で、もう一つはその右下、迅速な対応能力を持ったインフラストラクチャー、これは要するにその生産や研究のためのインフラ、それから通信ですよね。さっき言ったように一番まずいことになったときに真っ先に攻撃されるのは通信なんです。で、その通信っていうのはまず衛星です。っていうのは敵ミサイルが発射されたかどうかっていうことは衛星で見ているわけです。で、その衛星と地上の通信、地上の基地局と司令部、司令部からミサイル基地の間の通信、これを切ってしまえば持っていたって撃てないですので、これをちゃんと守るようにしなければいけないと言っているわけです。で、次、これはちょっと飛ばしますね。これと、戦術核戦力の回路、これを飛ばします。これ。で、ちょっとここで、アメリカ・ロシアの関係がなんで悪くなっていったのかっていうことを、核兵器の面から説明する話をちょっと一つしたいと思います。INF 条約というものがあったんですよね。これは前はあったんですけど、2019年に破棄されてもうないんで、今の米ロ関係が悪化していることの、結果でもありますし原因でもあるんですが、なんでこうなったのかというと、中国も込みで面倒くさいことになってきたので、そのことが影響しているわけですけど、その話をしてます。まず INF 条約というのは細かいことをいろいろ書いてありますけど、射程500から5500キロまでの地上発射のミサイル、核兵器を積むタイプかそうでないタイプかは関係なく全てやめないという約束になっていた。で、なんで500から5500までなのかっていうと、500以下っていうのはこれは戦場で敵の軍隊を攻撃するために使う短距離のものなので、それは相手国の直接攻撃の役に立たないから、それはいい。なんで5500なのかっていうと、ロシア領またはアメリカ領から撃って相手に届くのに5500キロかかるということになっているので、それはもう廃止はできないので持っているんですが、その中間段階のものをやるということになっていた。で、核兵器を積んでいるタイプかそうでないかに関わらずやめるとなっているのは、外だけ見ていたのではそれが核兵器を積んでいるのかいないかは分からないから、とりあえず全部廃止ということになっている。で、破棄の直前の理由なんですが、アメリカはロシアの NC-8 っていうタイプのミサイルがこれ条約違反でしょ、その500キロ以上飛ぶじゃないですかっていうふうに言ってるわけです。で、ロシアはアメリカミサイル防衛が条約違反ですよっていうふうに言ってるんですけど、本当の理由は実はこの2つのことではなく、中国がミサイル戦力を増強しているということが理由なんです。つまり中国が対してミサイルを持っていなかったときはアメリカとロシアだけで持たないことにしていて、それで十分だということになっていたんですが、中国が数を増やしてくるとそうは言えなくなってくるという話なんです。 中国はこのスキームに入ることは断りました。なのでじゃあうちもやらないというか、で今はこの INF 条約で禁止されていた中距離ミサイル、核兵器を積むタイプとそうじゃないタイプがあるんですけれども、これが必要だということになったからやめちゃったということです。でこれがアメリカが条約違反であると主張しているそのロシアのミサイルです。このトラック時代に、上に立ち上がっていますが、2発積めるようになっている。でこの写真なんですけど、ロシアのミサイルというのは左から2番目がロシアのミサイルなんですよ。で実はこれウクライナも同じものなんですけど、このミサイルの工場はもともとはウクライナのミサイルなんです。で一番右側は北朝鮮も実は同じようなものを持っているんですよ。これよく見ると一番、ロケットのそのエンジンのところについている小さい翼の形がちょっと違うので完全に同じものではないんですが、基本非常に似たものですね。少なくとも同一設計に基づいて作ったんだろうというようなことなんですが、で一番左のものは韓国がこれを持っているということなんです。でですね、ロシアとウクライナが同じものを持って、さっき言った理由で分かるわけですが、なんで同じようなものを北朝鮮や韓国が持っているのかっていう、韓国の新聞を読むと、ロシアがそのゴミ捨て場にミサイルの残骸を捨てていたのをチェックして、そこからリバースエンジニアリングしたと書いてあるんですけど、本当かなと思いますが、ロシア人そんなに強い人だけではなく、後で勝手に分解できるようなものをゴミ捨て場にしているとか考えられないと思いますが、おそらく何らかの理由で、この種のミサイルをロシアは北朝鮮に売るということは考えにくいんですが、技術流出、ロシアが意図的にやったかどうかは分かりません。例えばウクライナが混乱していたときに、ウクライナの技術者がよそにリクルートされて作ったみたいなことだって考えられる。いろんな可能性がありますので分かりません。で韓国は北朝鮮から取ってきたのか、あるいはそのどこかから逃げ出した、あるいはリクルートから技術者が韓国にも呼ばれていたという話なのかもしれず、真相は分からないです。いずれにしてもここら辺は持っているということです。次ですが、でちょっと古い報告書ですけど、2020年のアメリカの国務省の報告書を読むといろんなことが書いてある。で、そこにはそのさっき挙げた LSC-8 っていうタイプのミサイル以外にもロシアは条約違反のミサイルをいっぱい作ってます。でアメリカはロシアに LSC-8 をやめるんだったら INF 条約にとどまってもいいですよって言ったけど、ロシアは言うこと聞かなかった。我々は約束は守ってるんです。でもロシアはここで断ってきたからね。でロシアの国防省の高官が言っていることによると、ロシアはその困難な南方正面って言ってるんですが、要するに中央アジアとか、あるいはジョージアとかアゼルバイジャンとかアルメニアとか、あんなところですね、そういう敵になるかもしれない国を抱えているし、国境に核保有国がある、つまり中国のことですよね。だから戦術核兵器はロシア連邦にとって抑止要因となっているっていうふうに言っているので、いやつまり今ロシアと中国は仲がいいわけですが、それは敵がアメリカなので今は手を結んでいるというだけであり、根本的には別にロシアと中国は同盟国じゃないですし、お互いあまり信用していないので、備えを怠らないようにせねばみたいなことをロシアが言っているという話なんです。それで、ここで、細かいので読みづらくて申し訳ないんですけど、いろんなことを言っているんですが、アメリカはロシアと中国が条約の規定を無視して実験してますねって言ってるんですけど、今CTBT 包括的核実験禁止条約というものがあって、でこれはまだ発効していないので、条約違反という言い方はできないんですが、発効していない理由の一つはアメリカが条約を禁止してないからですが、しかし一応今核保有をしている国は条約は発効していないけど、一応条約の規定に沿って自主的に、核爆発実験はやりませんというふうに言って ているんですが、アメリカはロシアや中国はこれを言っているけど守っていない可能性があるというふうに言っている。中国の核実験から外に状況をモニターするその通信回線の一部が一定期間切られていたし、ロシアは実験やってるっていうふうに言っている。あとロシアは化学兵器や生物兵器は一応条約で禁止されているものになっているんですが、これをロシアや中国や何やら何やらも北朝鮮を含めて持っていくのは確実であり、ロシアが暗殺用に使っている毒物ですよね。あれ新型開発した新規開発の化学兵器ですので、それを人を殺人目的で使っているっていうだけですので、彼ら条約なんて守らないですよと言ってるわけです。次に。で、アイネン条約についてはまあ結局だからさっき言ったようにもなしっていうことにしましたの で、その目標は中国ということなんです。中国はさっきの条約に最初から入ってないので全く縛られておらず、なのでこの種のものはいっぱい持っているんです。で、今までは中国の核爆弾は数が少なかったので、おそらくアメリカ攻撃用の長距離のミサイルにしか積んでないだろうと思われていたんですが、数が増えるとなると多分別であり、どんどんどんどん増えていく。それで黄色で塗ってあるところはアメリカも対抗して作りますよっていうふうに言ってるわけで、今は、とりあえずこれら の新型ミサイルには核爆弾を積まない計画であり、なんですけれども、まあ中国やロシアはいやいやいや改造したら積めるでしょう、今だって積めるかもしれないっていうふうに言うことは確実ですので、実際にそう言っていますが、でこれ日本に置くっていう話があって、まあ、おそらく置くことになるのではないかと思いますが、簡単にはできないので、とりあえず、グアムとフィリピンという話になる。フィリピンを置かせないのではないかと思われていたんですが、フィリピン、まあ、アメリカのミサイルが自国領土内に置かれていたら中国は攻撃してこないだろうというふうに思っているので認めたんですよ。で、あとこの3つのミサイルは最近ドイツに置くということが発表されました。まあ、ロシアが攻めてくるかもしれないので、念のためにドイツに置きますという話になったわけです。次ですが、これ、その中距離巡航ミサイル、中距離弾道ミサイルというのがあるんですが、あまり今回の話もしょうがないので、次ですが、これもちょっと次にいますが、これは何を意味しているかっていうと、潜水艦に積むため、潜水艦に積むため のミサイルと、あるいは弾道と、この地上のやつ、要するにトラックに、引っ張らせて、そこから撃つタイプのものですが、それを共用開発しますよっていうことを言っているわけです。それで、次ですが、これは、トラック4台で、トラック1台に2発積まれることになっていますので、4台で1中台ということになっていますから、1中台8発っていうことです。もちろん予備の補給車がつきますので、ミサイルそんなのもちょっと持っています。で、これに積まれるその弾頭が問題なんですよね。この左側のアームにした弾頭、これなんです。でそれがこれなんですが、これは何かというと、あとで説明しますが、極超音速ミサイルっていうものなんです。これどういうものなのかといいますと、これなんか飛んでますけれども、翼があるんですよね。あとですね、宇宙空間を飛ぶものは翼がついてないんです。いらないんですから、空気がないですから。で、宇宙空間で方向を変えるためにはスラスタっていう小さい温室材を出すか、あるいはロケットの向き変えるか、そうしなきゃいけないわけなんですが、これに何の翼がついているかっていうと、宇宙だけを飛ぶんではなくて、空気が薄くであってもあるところを飛ぶという、こう低いところを飛ぶことになっているので、こうなっているんです。でこれちょっと飛ばしますが、これもちょっと飛ばしますが、これも飛ばしますが、 あ、これで、さっきのこれなんですけど、これ飛行機から撃ち返すの、巡航ミサイル。後ろに絵が描いてあった B52、非常に古い飛行機で、この古い飛行機、敵に近寄っていくとすぐ撃ち落とされるんですけど、一般機内からまだ使っているんですが、ここから撃てるようなものを作っているらしいです。それで、撃ったらどうなるかというと、その先端についているカバーは外れ、で、エンジン部分は取れていくんですけど、で取れるとこれが残る。これが弾頭部分なんですが、平べったいから作っていますけど、これはこういうふうな形になっているものは、翼のように働くようになっているからなんで、この機体そのものが薄い空気のあるところを通っていくと、ある程度よく動かして、自分の姿勢を変えることができるんです。何のものを作っているのかというと、それがこれであり、普通の弾道ミサイルというものは、まず地上から垂直に打ち上げられる。なぜ垂直かというと、空気の濃いところは抵抗が高いので、そこを早く抜けていき、空気のない、まあ、100キロぐらいまでのところは薄いけど空気あるでしょということになっていますが、その上はないので、まあ、そこからが宇宙であるということになっているんですが、で一番上まで打ち上がって、もうその段階でロケットモーターや燃料は切り離されてしまい、あとは打力で落ちていくということになっていくわけです。さっき遠く飛ぶものは撃ち落としにくいけど、近いものは撃ち落とせるって言ったのは、高いところまで上がっていくと、落ちてくるときにスピードが速くなりますので、だから遠くまで飛ぶものは非常に高いところまで打ち上がっていますから、だから、地上に落ちてくるときにものすごいスピードになっているので、撃ち落としにくいわけです。ただ、これは、飛ぶ軌道っていうのが大体決まっていますので、なので、ある程度、今、日本で皆さん、J アラート、早朝にいきなりジャンジャンペダルが鳴るやつですけれども、あれ、結構文句言ってる人多く、飛んでこないのに、何であんなものを防犯に流しているのかっていうふうに言っていますが、それは、打った直後の時点ではどっちに飛ぶかっていうことを判定するのが難しいからなので、しかしできるだけ早く警報を出そうと思ったら打った直後に警報を出さなければいけないわけです。なので落ちる可能性があるところには広い地域でも全部警報を出すっていう方式になっているので、であれを警報を出しているのは本当に飛んでくることがあるかもしれず、その時にどういうふうにしなければいけないかっていうことのテストとか練習も兼ねているわけです。でただこのタイプのものは要するに撃ったら、ある程度どこに飛んでいくか推測がつくようになりますので撃ち落としやすいわけです。でさっきのタイプのものはこういうふうにいかないんでこういうふうに飛んでいってるわけです。つまり撃っても途中でどんどん飛ぶ方向が変わってくるのでどこに落ちるかわからないというものなんです。なぜそんなものを作っているかというと、ミサイル防衛で撃ち落としにくくするからで、さっきのアメリカの弾頭、ミサイルの弾頭が変な形になっていたのは、こういう飛び方をさせるためにこうしているわけですし、もちろんロシア、中国が持っているミサイルもそのようになっていますし、北朝鮮もその種のミサイルを作っているというのは分かります。ということになっているんです。それで、あとの話ではちょっと削っていきますが、中国の話ですけど、この辺は削りなんです。で、中国は今まで最小限抑止っていう方針が言われていたんですね。それは、その中国が先に攻撃されたとしても、中国がまあ何発か、まあ、200とか300とかいう数を持っていたら、何発かは生き残って攻撃してきたわけで、早い話、アメリカかロシアですが、そこに飛んでいるかもしれない。その可能性がある限りはアメリカやロシアは簡単に中国を攻撃しないであろう。だから200や300でも近くんですという話だったんです。ところが次ですが、最近中国の考え方を変えてきて、今度はいっぱい作ってるんですよ。で、この意味なんですけど、まず あ、夢の原子炉みたいなことになっていて、作った以上の核燃料ができますよみたいなことが言われたんですが、あのエネルギー保存法則というものがありますので、エネルギーが勝手に増えていくわけではないので、高速増殖炉の本質はプルトニウム生産炉なんですよ、ね、で日本は失敗したんですけど宇宙にできたんですよ、ね、どうやってナトリウム冷却問題を解決したのかとか私はちょっと分からない。ただこれが稼働していることは事実、それで中国どんどんどんどんこれを使って核物質、核爆弾の量を増やしている。で、中国が今何言ってるかというとですね、中国はアメリカとロシアの軍備管理枠組みには入らない。入るとしたらアメリカとロシアと対等になった後ですよ。というふうに言っているんですよ。で、さらに、核兵器の一部を低効果発射体制に置く、置いてるだろうみたいな話になります。警報発射体制というのはアメリカとロシアはこの体制になっているんですが、日頃から核爆弾を使えるようになっており、命令されたら直ちに発射できるようになっているようになっている。今まで中国はそうなってないということだったんですが、そうなっているということになります。で、そのためにはその相手が撃ってきたらすぐ分かるシステム、その他がないとこれは役に立たないんですが、もちろんそれも作っており、中国は今もうアメリカの次にロケット打ち上げているのは中国ですので、ジャンジャンロケット打ち上げて、衛星のテストをやっているわけです。で、これは飛ばします。これは、まあ、一番飛ぶやつは、この、地図の線。まあ、南アメリカは届かないですけど、他はみんな届きます。一番飛ぶやつは、ということです。で、次です。これもちょっと飛ばしますね、これもちょっと飛ばします。で、これがさっき地図に書いてあった一番遠くまで飛ぶタイプのもの、これ下のトラックが、引っ張ってるんですけど、車輪の数が8つありますよね。反対側にもちろんあると16輪ということですけど、まあ、このこの中でトレーラーとかの免許を持ってらっしゃる方がいたら軸重とか何とかが分かると思うんだと思うんですけど、車輪いくつで何キログラムで支えられるか決まっているので、ある程度どのぐらいの大きさかは分かるわけです。これはトラックに乗っているので、要するに地下の基地に、押し込んだままではなくてこれで移動させられるようになっているんです。で、これもそういうものなんですが、これちょっと扁平な形をしてますよね。それはさっき言った変わった形をしていて、いろんな方向に飛ばせられる、まあ、ブーストグライドって言ってるんですけど、そういうタイプのパレードに出てますので、この種の記事は出てきます。それでですね、最後にも結論だけサクッと言いますけれども、まず今ある数、まあ、これより新しい数が出ているのでそれはいいんですが、その表現代わりに3種類のことを考えなきゃいけないというか、新聞とかを見るとこの3種類を全部足した数は核弾頭の数ですよっていうふうに出ている場合と、一番上はですね、ウクロイドって書いてありますけど、これはさっき言った警報速発射体制に置かれているものであり、いつでも使える状態になっている。条約で規定されているのはこれだけなんですよ。で、この真ん中は何かっていうと、予備、ストックパイルって言ってるんですけど、通常の状態では取り外されていて即時使用はできないことになっており、ミサイルも積んでありません。このミサイルを積むためにはまあ個数によりますが、まあ、数ヶ月だったら、その数ヶ月どのくらいかは分からないんですが、使用可能な状態になるということになっています。で、この最後のやつは、ここは、廃棄予定、もう軍縮条約その他で、これはもうどうせ使わないから、放っときましょう。放っとくったらその辺を置けるわけじゃないですけれども、もう保守や点検も行われておらず、捨てるだけっていう。で、中国は今まで全部ここだったんです。この表ではそうなってる。一部はここになるっていう話ですし、その条約に制裁というのはこ この部分だけであり、この読み部分が実はあるわけです。なんでこんなことになっているのかというと、相手が本当に約束を守るかどうかは分からないと思っているから。なので、1500ですよって言っても本当は2000かもしれない。で、相手が約束破って隠しておいた場合に備えて余分に持つためにこの予備を持っている。で、中国は今後爆弾の数を増やしてくると、アメリカは個数自体を増やすことはですけど、この予備に勘定されている分を上の配備済みのところに移してくるというようなことになると、とりあえずそうやって対処するであろうと。で、これ核爆弾のアメリカとロシアの、在庫量ということになっていますが、今はこれ減ってるんですよね。減っているのは要するにその冷戦期には何でもかんでも核爆弾で解決とか思っていたので、地雷とか爆雷、大砲の砲弾、地対空ミサイル、いろんなものに核爆弾使用可能な状態にしてあったわけですが、もうそんなものはいらないでしょうということで、それはもう全く使わないので、廃棄予定のものになっており、まあ、それはどんどんどんどん減らしているわけです。ただ今これ多分減ってますけど、いずれ中国が増やしてくるとこの減少は止まってきます。で、それが何発の水準で止まるかは現時点では分かりません。その時の数次第です。で、これは飛ばします。で、これですけれども、オバマ政権の時のその文書 NPR にこれが書いてあったんですけど、核兵器なく世界は将来は追求する。しかしそのためには条件があり、まあ、いくらい条件があります。核兵器が今持っている国以上に広がらないこと、それから持つかもしれない国が本当に持たないかどうかが確実に分かること、それから相手が約束破って作ってるっていうことを確実に知る手段があること、それから相手が約束破って作った場合にそれをやめさせるための強制手段、まあ軍事力ですよね、があるかどうか、それからライバル国が核兵器を持とうとする動機になる地域紛争が解決しているとか、これ一つも解決されてないわけですよ。解決されてないところが全て悪くなっているよ、オバマ政権のところよりも。オバマ政権は核兵器なく世界と言っていましたが、それはすぐできるとかそっちの方向に今踏み出すとか言っていたのではないので、それは将来の課題であり、すぐできることは核テロ問題に対処する、それを優先しますというふうに言っていたんです。で、結論ですけれども、まあいろいろ書きましたが、その下のところだけ話しますけど、核軍備管理が非常にもう難しい。今アメリカとロシアの間にある軍備管理条約新スタートですけど、2026年に執行することになっていますが、おそらくもうそれで終わりであり、次の条約はないだろうというふうに思われています。なぜなら中国が爆弾を増やしているのにアメリカとロシアだけ削減するでは話が通らないということです。で、ということを考えると、冷戦期のように全面核戦争を起こさないようにするためにアメリカとロシアが核爆弾の数をコントロールするという考え方も終わりであり、アメリカとロシアと中国が果たして軍備環境でもすることができるのかどうかも今は分からないんですよね。まあ、増やしてきたら中国も乗っかってくるのかもしれない。まあ、今はっきりしていることは、アメリカもロシアも中国も全くお互い信用していないので、軍備管理協定はある程度お互い信用できるということが前提ですので、それがないから難しいである。で、日本もさっき言った同盟国パートナー国との協議ということはアメリカ言ってるわけで、これに対してどういうかっていうことについては日本も部分的にはその責任があるいは保険力があるだろうというということで、ちょっとオーバーしてしまいましたが、ちょっとトイレのためについて今から5分だけ取りたいと思います。今、11時10分ということになっておりますので。